ワキ怖い。ワキ料理下手。ワキ俺を殺す。モンキーボーイ死ぬ。
おはよう、モンキーボーイ。
また来た。
今日は美味しいお猿のスープを作ってあげたよ。
え、あ、まあしょうがない。いただきます。これお母さんかな。お母さん、今すぐ行きます。
おはよう東京。こんばんはニューヨーク。こんにちはロンドン。
こんにちは、夏子です。
ナオミです。
Peter here, Upper Intermediate Lesson No. 3. We need an interpreter, Part 3.
前回のレッスンでは、松平さんと山本さんが名刺交換をしてましたよね。
最初の挨拶とイントロダクションのパートまでという感じですね。
今日のレッスンでは、具体的なことについて話しているようです。
具体的というのは、今日の新しい単語の一つですよね。日本では、特にビジネスでは、この具体的という言葉よく使いますよね。
そうですね。具体的に教えてくださいとか、具体的な話をしましょうとか。
Say it clearly or give us something concrete.
In specific なんていう意味でも使いますね。
では皆さんには今日の会話を聞いてもらいたいんですが、その前に2つ皆さんに質問があります。1つ目は、日本人研究者は何人会議に出席するんでしょうか。
そしてもう1つ。どうして山本さんは参加者の数を知りたいのでしょうか。
この2つ、ぜひ聞き取ってください。
じゃあ早速聞いてみましょう。
はい。フランスから1名、シンガポールから1名、イギリスから2名の予定です。それと日本人研究者が3名と司会の方が1名です。
全部で8名ですね。会場全体ではどうでしょうか。
100名から200名程度だと思います。
会場全体のおおよその参加者数はより具体的に教えていただけますか。ご用意する聴衆用のイヤホンなども数が違ってきますので。
はい、わかりました。
同時通訳機材の手配は人数によって変わってきますので、よろしくお願いいたします。会議の長さや主な内容などもお教えください。通訳者も拘束時間によって料金が違いますので。
はい、わかりました。詳細はすぐにファックスいたします。それに目を通していただき、お見積もりの方をお願いできますでしょうか。
わかりました。
次は、英語が入ります。
はい。フランスから1名、シンガポールから1名、イギリスから2名の予定です。それと、日本人研究者が3名と、司会の方が1名です。
Yes, we're expecting to have one person from France, one person from Singapore, and two from England.Also, there will be three Japanese researchers, and we need one person as a host.
全部で8名ですね。会場全体ではどうでしょうか?
So that'll be 8 in total. What will the whole conference be like?
100名から200名程度だと思います。
I think it'll be around 100 to 200 people.
会場全体のおおよその参加者数はより具体的に教えていただけますか?
Can you tell me more details regarding the number of participants?
ご用意する聴衆用のイヤホンなども数が違ってきますので。
This is because the number of headphones for the audience that we have to prepare will be different.
はい、わかりました。
Yes, of course.
同時通訳機材の手配は人数によって変わってきますので、よろしくお願いいたします。
The arrangement of equipment for simultaneous translation will be altered depending on the number of participants, so please let me know.
会議の長さや主な内容などもお教えください。通訳者も拘束時間によって料金が違いますので。
Also, please let me know the length of the conference and the general contents. The price of the translators will be different depending on the total hours spent at work.
はい、わかりました。詳細はすぐにファックスいたします。
Yes, of course. The details will be sent to you by fax immediately.
それに目を通していただき、お見積もりの方をお願いできますでしょうか。
Please have a look, and can we also ask for the estimated amount?
わかりました。
夏子さん。日本人研究者は何人会議に参加しますか
?3人ですよね。
はい、
皆さん聞き取れましたか?では、ナオミさん、どうして山本さんは参加者の人数を知りたかったんでしょうか?
これ何箇所か出てきてましたけど、人数によってイヤホンとか機材の数が変わるからですよね。
そう言ってましたよね。
ピーターさんが訳をするのを嫌がっているので、
yeah,
皆さん、もし今私と夏子さんが言ったことがわからなければ PDF をご覧になってください。
そうですね。
よく他の人のせいにするね。
だって You refuse to translate them, right?
ナオミさん、今日の会話どう思いましたか？
ちょっと気になるね、フレーズが一つあるんですよ。お見積もりの方をお願いできますでしょうか？このお見積もりの方、気になりませんか？
あの最後に出てきたんですよね、うん、私もちょっとこれ気になるんですよ。
後でまあ詳しく言いますけれども、これ本当は正しい日本語だったらば、お見積もりをお願いいたしますとか、お見積もりをお願いできますか、お願いできますでしょうか、ですよね。
そうですね。ただ最近割とよく聞きますよね、こういう言い方を、
はい。
So a bit later we're going to talk about a certain phrase that, while not correct, is kind of found its way into the Japanese language. And this has to do with
お見積もりの方。じゃあ単語を見ていきましょう。
最初は司会、
Master of Ceremony, MC。
今日のダイアログの中では司会の方と言っていましたが、もちろん司会者あるいは司会の人も大丈夫ですよね。
司会だけでもその MC を指すんですけれども、それだとちょっと丁寧な感じがしないので、司会の方というふうにつけてるわけですね。
司会は会議だけじゃないですね。
そうですね。 Master of Ceremony というとすごくこうスペシャルイベントの時の人みたいですけど、普通のビジネスのミーティングとかでも司会の人はいるんですよね。
そうですね。
Those someone who lead the way for further discussion という感じですよね。
Like a moderator.
そうですね。次は具体的。
Concrete, tangible, definite.
具体的にという言い方もありますね。具体的に、具体的には。
To be more precise.
これ反対は抽象的。
Abstract.
難しい感じですね。
そうですね。
次は聴衆。
Audience, attendance.
最初の漢字は音楽を聴きますとかの聴きますはこの漢字を使うんですよね。
To listen という意味ですよね。
はい。2番目の漢字は group of people ということなので、まあ聴衆、audience ということになります。その政治家は5万人の聴衆の前でスピーチをした。
The politician gave a speech in front of an audience of 50,000.
次は機材。
Machine parts, machinery, equipment.
これは漢字2つでできているんですけれども、それぞれ機械、machine と材料、material のことです。ですから、equipment you need という感じですよね。
すいません、機材が通りますので、ちょっとどいてください。
We're moving the equipment, so please move out of the way.
次は手配。
Arrangement, search.
何々の手配をする。Make an arrangement for something という形でよく使いますよね。
例えば、来月タイに行くので飛行機とホテルの手配をした。
As I'm going to Thailand next month, I made arrangements for the flight and accommodations.
ホテルの手配をお願いします。
Please make hotel arrangements for me.
次は拘束時間。
Total hours spent at a working place.
これはちょっと難しい言葉ですね。
うん。
拘束というのは bound とか restrained とかそういう意味ですよね。
Ball and chain.
そうです。You don't have the freedom to do anything you like.
自由じゃないことですね。
そういう感じですね。
で、時間は time とか hour。
そうです。ですからこれは普通何かの仕事をするために長いことどこかにいなきゃいけない、そういうような時に使われますね。拘束時間、
漢字がちょっと難しいので PDF で確認してくださいね。
聞いてもいいですか？例えばお正月は家族と一緒に過ごして全然もう楽しくないから、こういう拘束時間使ってもいいですか？
If you hate your family,
if that's your business, it's okay. If meeting a family is your businessThen maybe you can use it.
So is it business or is it something you don't like to do or something you have to do?
この拘束時間という compound word になると、これはほとんど exclusively used for business です。だけど拘束する 拘束されるというのは、これは verb なんですけれども、これは、you are obliged to do something that you're really not willing to というような意味にも使えます。
さすが夏子先生。ありがとうございます。
次は、見積もり。
estimation, quotation, calculation, cost computation。
今日のダイアログでは、見積もりの前に、polite suffix のおがついてますよね。
お見積もりをファックスでお送りします。
それから、お見積もりの方をお願いできますでしょうかと書いてありますが、さっきも言いましたが、お見積もりをお願いできますでしょうかが正しい形です。
日本語では何かをダイレクトリーに言わないで、ちょっとベイグにした方がポライトな感じがするという特徴があるんですよね。だから、ついお見積もりとダイレクトに言うんじゃなくて、お見積もりの方、と言ってちょっとこうね、ベイグな表現にしてみようという感じなんですよね。
そうですね。例えば、料金はいくらですか？
料金の方はいくらですか？
This kind of usage of 方 is called バイト敬語。
ああ、はいはいはい。
ね。
なるほどね。
あんまりいい敬語じゃないんですね。
うん。Kind of fake 敬語って感じかな。
Yeah. Trying to speak polite, but unfortunately failed. みたいな。
ただ、こういう日本語を使う人は増えてますよね。
うん、なので、まあ、もしかしたら10年後とか、これは正しい形になってる可能性もあるかもしれない。
そうですよね。言葉は変わりますからね。うん、So don't be surprised to hear Japanese people saying this way, because there are especially young people using this kind of
敬語。はい。普通、方というのは、noun plus 方、noun plus の方で使われて、コーヒーの方が好きですとか、いうふうに使われますよね。
あとはディレクションですよね。
ああ、そうですね。
駅の方に200メートル歩いてください。
それが正しい使い方です。今日のグラマーポイントは、によって。
Which means dependency on a situation, someone, or something. So, in English we would say, depending on. Variations of によって are?
により。
However, により is usually used in written Japanese.
書き言葉で使うことの方が多いですよね。
そうですね。
話すときは、によっての方が多いです。
今日のダイアログでは、人数によって、台数が変わります。
The number will change depending on the number of attendees.
もう一つありましたね。
通訳者も拘束時間によって料金が違います。
The rate of an interpreter depends on how long they are needed.
によっての前には noun が来ますよね。noun、それから noun plus によって、それから something changes。
So something is changed depending on the noun。
例えば、重さによって値段が変わる。
The price changes depending on the weight。
あの人は気分によって言うことが変わる。
He changes his opinion according to his mood。
こういう人困りますね。
いますよね。自分も時々やっちゃうな。
私もしてしまいます。
によって、depending on, according to, なんていうふうにも訳せますね。
そうですね。
便利な表現なので覚えておいてください。
詳しい文法の説明は PDF に載っていますので、ぜひチェックしておいてくださいね。
それでは今日のレッスンはここまでです。
はい。フランスから1名、シンガポールから1名、イギリスから2名の予定です。それと日本人研究者が3名と司会の方が1名です。
全部で8名ですね。会場全体ではどうでしょうか？
100名から200名程度だと思います。
会場全体のおおよその参加者数はより具体的に教えていただけますか？ご用意する聴衆用のイヤホンなども数が違ってきますので。
はい、わかりました。
同時通訳機材の手配は人数によって変わってきますのでよろしくお願いいたします。会議の長さや主な内容などもお教えください。通訳者も拘束時間によって料金が違いますので。
はい、わかりました。詳細はすぐにファックスいたします。それに目を通していただき、お見積もりの方をお願いできますでしょうか。
わかりました。